ご理解第45節。世に三宝様踏むな。三宝様踏むと目がつぶれるというが、三宝様は実るほどかがむ。人間は身体ができたり、先生と言われるようになると、頭を下げることを忘れる。神信心して身に徳がつくほどかがんで通れ。とかく出る釘は打たれる。よく頭を打つというが、天で頭を打つのが一番恐ろしい。天は高いから頭を打つことはあるまいと思うけれど、大声で叱ったり手を振り上げたりすることはないが、油断をすな。慢心が出るとおかげを取り外すぞ。信心は本心の玉を磨くものと知れ、ありがたい心も育ってくる。真心も見えてくる。おごる心も影を潜める。おかげは嫌でもついてくる。おかげは嫌でもついてくるというようなおかげを、心のお育てをいただきたいものですね。このここで言われるおかげというのには、まあ2つありましょうね。そのいわゆるおかげ、私どもの願い通りになるおかげ、まあ万事自分にとって都合の良いようにいくおかげというおかげと、もう一つは、いわば右と願って左、あるいは左と願って右という私どもの願いが成就しない、反対になるようなおかげ、それもおかげですね。そこに神様のお働きがあるからです。その二つ両方とものおかげが嫌でもついてくるというのですね。この私どもの願い事が成就しない、すなわちそれは神様の願いが成就している時だと教えてくださいますが、そういうおかげをいただいていく、まあそれをおかげと実感できれる心をいただかねばならないということですけれども、師匠坪宗一郎氏が教えてくださる、解かれると言いましょうかね、愛楽理念。人間の助かる、人が助かるための理念とも表現されますし、私は人間の助かりを求めての理念と表現したいように思います。人間の助かりを求めての理念、その愛楽理念はどこから生まれてきたのか。まあ中には愛楽理念の完成はいつだとか、この時がまあ何と言いましょうか、愛楽理念が確実された時だといったようなことを言われたりいたしますけれども、そしてまたそこに至るまでの愛楽理念の成立過程というような、そのどういう道筋で愛楽理念が完成されたかというようなことを問題にされたりいたしますけれども、まあそれはそれで良いのでしょうけれども、今日私が教えていただきますこと、その愛楽理念が成立したというのでしょうか、人が人間が助かることを求めてのその愛楽理念がどこから生まれてきたのかということですが、まあそれはいろいろ人それぞれ、まあいただきを解釈というものによって違いましょうけれども、今日いただきますのは、それは師匠大坪宗一郎氏と天地金の神様との間の類いまれなる交流というのでしょうかね、そこから生まれてきたものだと。いわば師匠と神様との交流、互いの交流の中から生まれてきたのが愛楽理念だと。神様からただまあお指図というのでしょうか、神様がただ単に教えてくださったという 教えでもなければ師匠の思想と言いましょうか、頭の中と言いましょうか、その中から生まれてきたというものでもない。もちろんそういう要素もありましょうけれども、いわば師匠と神様との、まあ本教的に表現すれば愛をかけようということになるのでしょうかね。師匠と神様との愛の中というのでしょうか、から生まれてきたのが愛楽理念だと、まあその一端というのでしょうかね。そのやはり師匠は取り次ぎ者の鏡ですね。どこがどう鏡なのか、昨日はなるほど師匠の鏡は鏡たるゆえんはここにあるのだろうと、そしてまた師匠と神様とのその類まれなる交流のあられ方、その一端を示すものがこういうことであろうというようなものを研修のデータをいただいておりましたらお話がありました。それはある青年の方がお届けに来られたと、そしてそのことに対してその青年の方のまあお届けですね、お届けをいただいている時にこういうお知らせをいただいたと。それはプラスという字ですね、まあ字というのかプラスというのがありますね、マイナスプラスのプラス、あのプラスをいただいたと。そしてさらに侵入ですね、プラスとその侵入、まあ辻という字になりますね、足すというのと侵入ですから、その侵入の部分が何か流れるようなふうにいただいたと。そしてそこからご理解があるわけですけれども、いわゆるおかげ、まあプラスのことにですね、私どもにとってプラスだと思われること、まあ自分にとって都合の良いと思われること、これはもちろん誰が見ても誰であっても自分にとってプラスになるようなことが明らかにそうだと分かるものはそうだとおかげだと思いますね。ところがその具体的にはおっしゃいませんでしたけれども、侵入、流れるような侵入という表現から、これは私が感じ取ったのですけれども、そのプラスが流れるというわけですね。プラスが流れてしまう、いわばプラスが流れてマイナスになるということがありますね。せっかくプラスだった、せっかく都合がいいようにうまくいくように思っていたという、それが流れてしまうわけです。この辺の神様からこういうお知らせをいただいたと師匠がおっしゃる時の、そのお知らせに対して、これは取り次ぎ者がのセンスというのでしょうかね、そこに何を感じるか、ピンとくるものがある。そのピンとくるものが、ま、なければならないのですね。ただ万全とプラスをいただいた、侵入をいただいた、辻という字になる、まあ、それから辻という字からのご理解もありましょうけれども、師匠はただその流れるような侵入をいただいたとおっしゃっておられましたから、私が感じたのはその流れるということ、プラスが流れるということ、なるほど好都合だ、うまくいくな、守備よくいくなと思っていたようなものが流れてしまうわけですね。いわばマイナスになってしまう。せっかく今まで普通に考えておかげだと思っていたものが流れてしまう。これはマイナスのことが起きてくるということになりますね。いわば自分の思い通りにいかないようなこと、思い通りにいくと思っていたことが流れてしまうのですから、自分の思い通りにいかないようになる。そういう事柄が起きてくる。 そういう自分の思い通りには、まあ商売の上でのお届けでしたからね、その商売がうまくいかないようなこともあるだろうと、あこれでもうかったと思っていたのがどこかで赤字になってマイナスになるようなこともあるであろうと、またお供えのことについてもおっしゃっておられましたが、その神様にせっかくこれこれをお供えしようとしたと、しかしそれがまああることから流れてしまう、その流れてしまう元はといえば、まあ心の自分の心の神様の機関にかなわない、そこから起こってくることの流れてしまうということでしたけれどもね、まあ、その中には確かにもう一つおっしゃっておられましたね、その大きな流れのお話の中で、まあ、これはちょっと置いときますが、そのプラスという字に侵入、流れるような侵入、そのプラスのことが流れてしまいマイナスになる、そのマイナスだと思われる、そのマイナスになったことでさえも、あこれはプラスだと、まあプラスというのか、あこれは神様のおかげだと気づかせていただく、いわばその例えば自分のお粗末ご無礼で流れてしまった、その自分のお粗末ご無礼であるところに気づかせていただく、そしてよしここを改まっていこう、ここは神様のお心にかなう心に精進させていただこうということになった時に、その流れてしまったこと自体がおかげだということになるだろうと、いわばプラスのことはなるほどプラスとしてありがたくいただけれる、しかしマイナスこととてもそこに込められる神様の願い思いが分かれば、それはプラスであろうがとおかげであろうがということなのですね。そうなった時に初めてプラスマイナス一切がおかげだと、まあ一切が親愛だという心が開けてくるわけですね。そのマイナスになったということのお話についてですけれども、それはお気づけということがあるということなのですね。その前後の話がをいただかねばわからないことですけれども、神様がお気づけをしてくださる、お供え物でも私どもの不浄の心がかかっていたらそれが流れる、そして今まで良かったことが悪いことにマイナスなことになってしまうようなことがあると、それはその不浄な心に対するお気づけだというわけです。そのお気づけに、その何と言いましょうかね、マイナスになったことによってその自らの心の至らなさ、不浄であるところにいわば気づかせていただく、そういう信心をしていかねばならないよということなのですね。これがまたお気づけをいただくということがあります。まあ神様から叱られるというのでしょうかね、チコちゃんに叱られるではないんですけれども、神様から叱られる、神様から叱られるような信心、叱ってもらえるような信心もまたしていかねばならないということなのですね。神様が叱ってくださるから、俺俺ここが悪いぞと、そういう心ではいかんぞと神様がお叱りをくださる、そこによって初めて私どもが自らの至らなさを悟り改まっていこうとする信心が生まれてくるわけですね。まあそういうように神様からのお知らせをいただき、自らの心からも練り出して、そこに生まれてきたのが愛楽理念だということです。師匠と神様との類まれなる交流の中から生まれてきた愛楽理念だと、人の助かりを求めての理念だと いうことなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。